怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで転送怪人。立ち向かうのはもちろん我らが K 君、ゆうや君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。
正体3、伝送怪人対名探偵前編。伝送怪人ついに逮捕というニュースが街を駆け巡った数日後のことです。森江俊作の事務所のあるレトロビルの前に佇む一つの怪しい人影がありました。古風な洋服を身にまとい、目深にかぶった帽子の下からは長い白髪が垂れ下がり、その間からはまん丸い大きな眼鏡が。おお、その姿はあの伝送怪人こと三神楽龍三郎博士そのままだったではありませんか。怪しい人影はしばらく森江の事務所の窓あたりを眺めていましたが、やがて何とも奇妙な笑いを浮かべると、なんだか四角くて平べったい包みを下げて歩き始めました。ですがその人影は気づいていないようでした。自分の後を見え隠れについてくる三つの小さな影があることを。怪しい人影はやがて市の中心部にあるホテルに姿を現しました。
予約したものじゃが部屋を頼むよ。
フロントに歩み寄ると低い声で尋ねます。ホテルの人たちはいろんな人を見慣れていますから驚きはしません。言われるままに客室のキーを渡すと、怪しい人影はひょこひょことエレベーターに向かいました。
古い映画の中の怪しい博士みたいだな。
その後ろ姿を見てホテルの人たちはそんな風に思ったことでした。それから何時間かが過ぎ、その怪しい博士みたいな人の部屋を訪ねてきた中年の紳士がありました。こちらは服装も顔つきも普通でしたが、ひどく緊張してイライラしているのがはためにもわかるのでした。目指す番号の部屋の前に立ち、ドアをノックすると中から、
どうぞ、鍵はかかっておらぬよ
と答えがありました。その言葉にドアを開けて中へ入ると、部屋の奥の方には怪しい博士みたいな人がこちらに背を向けて腰掛けています。その姿を見て 紳士はひどくドキリとしたようですが、すぐに勇気を振るって。
あんたかね、私をこんなところにまで呼び出したのは一体何の用です？
そうじゃよ、
怪しい博士が答えます。
何の用かって？それはもちろんあんたに買ってもらいたいものがあるからじゃよ。そこにあるものを見。
相変わらず後ろを向いたまま、彼が指さした先を見ると、そこには包みから取り出しかけたキャンバスが置いてありました。中年の紳士は言われるままに手を伸ばしましたが、やがてその表側を見た途端、震える声で、
これは
さよ、あんたの手元から盗まれた妖精の王、こいつをば買い戻してもらおうと思うてな。どうかな、沢垣一蔵殿。
バカな。
中年の紳士、ついこの間自宅が事件の舞台となった実業家沢垣は青ざめた顔で言いました。すると後ろ向きの人物はクククと低く笑い声を立てながら、
何もバカなことはないじゃろう。このわし、伝送怪人こと三神楽龍三郎がこの絵を奪ったのは警察も知っていること。もっとも今は水野とかいう新聞記者が疑われているらしいが、何、あんな若造に空をかけ部屋の壁を抜けるなどできるわけがない。すべてはわしのしたことなのじゃ。
ゆっくり振り返ったのは、読者の皆さんにもおなじみのあの恐ろしい顔でした。
嘘だ。
沢垣は上ごとのように言いました。
おう、何か嘘かね。わしが三神楽博士であり、伝送怪人であり、この絵が本物の妖精の王であることのどこに嘘があるというのかね。なぜそんなことを言うのかね。
メガネの奥で目がキラリと光ります。一方沢垣はだんだん落ち着きを取り戻し、それにつれて顔に赤みがさしてきました。
決まってるじゃないか、お前は伝送怪人じゃないし三神楽龍三郎でもない。まして、この絵が妖精の王であってたまるものか。なぜかって、その訳は。
凄みのある低い声で言うと、沢垣一蔵はゆっくりと立ち上がりました。一歩また一歩と近づいて行きます。ぐいと突き出した手が相手に触れようとした、まさにその瞬間。
そうだよね。
出し抜けに部屋のどこかから声がしました。
この人は伝送怪人でも三神楽博士でもないし、その絵を盗んだ犯人でもない。だってそれはおじさん、あなただから。
なんだと。
Thank you. こまでだ。
殺人および殺人未遂、その他の容疑で逮捕する。
次回、伝送会。